アイレックスさん、
はい、
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様。
2週間カリフォルニアの方の試合で現地レポーターということで、
はい、
出張行ってきましたけれども、
はい、
帰ってきたばかりなんですが、
うん、
西海岸から東海岸って1日かかりますね、帰ってくるのに ね、
かかるね。
お疲れ様ですね。
はい、はい、
それで先週のウェストマネジメントフェニックスオープン、振り返ってもらいたいと思うんです。松山選手が2回ねそこで勝ってるっていうことで、うん、松山選手の活躍もすごく期待もしつつ見てたんですけれども、うん、コースの状態とかゴルフ場の特徴っていうのはコメントの方でいただいたので、
うん、
Facebook の方でちょっと上げてたんですけれども、
うん、
やっぱりバックナインって見応えがあるというか面白いというか、
うん、
ああいう状況だとあの混戦でね優勝争いがどうなるかっていう時に面白いですね、見ててね。
あ、面白いね。特にバックナイン13番以降かな、厳密に言ったら11番のパー4が難しいから11番以降かな、すごいこう特徴的なホールが続きますね。
2週間続けて松山選手のことをずっと取材して、うん、見てたと思うんですけれども、
はい、
まあ、先週に関してどんなゴルフでどんな印象だったか聞きたいんですけれども、
はい、
今年目沢コーチと一緒にやり始めたということで、レックスから見てなんか松山選手のゴルフスイング何か変化って見えますか？
うん、インパクトがガツンとくるよりかこうリピートできるようなインパクトに変わりつつあるような感じかな。もちろんテイショットなんかで球飛ばしたいときはガツンと打つときもあるんだけど、あと他はこうインパクトエリアがスムースになってるね、
うん、
でもちろん精度ももちろんいいし、距離はちょっと飛ばない傾向が少しあるかもしれないけど、
うん、
それでもこうそれが馴染んできたらしっかりアイアンの距離も合い始めてたと思うし、
はい、
なんといってもちょっとイメージ変わったね。今まではこう一球一球どちらかというとガツンガツンと打ってた感じがこうスッとこう抜けてるような感じ。
レックスは目沢コーチとも知るチャンスがあって、
うん、
10日間ほどかなのこのオーランドで一緒に過ごしたこともあるんですけれども、
うんうんうん、
目沢コーチってどんな印象ですか？
もういいコーチだと思う。自分が積極的にグイグイこうしろこうしろって言うんじゃなくて、
はい、
選手がこうしたいっていうことに対してしっかりした答えを出してくれるって感じかな、
うんうん、
自分の中でもこう全体的にこうしたいっていうアジア心はあるとは思うんだけど、それをあえて例えば松山選手にガンとこうあえて提案するんじゃなくて、松山選手がこうやりたいことに対してじゃあこうしたらっていう感じのアドバイスができるって感じかな、
はい、
だから長期的に物事を見て、
うん、
アドバイスしていく、そんな感じのコーチだと思いますね。
はい、川本結衣さんのね、
うん、
コーチっていうことで、たまたまね川本結衣さんがオーランドで合宿うちでやってた時に、
うんうん、
目沢コーチも一緒に来て一緒に過ごしたんですけれども、はい、レックスもね少しアドバイスもらってましたよね。
あ、もらったもらった、すごいいいコーチだと思うよ。
どうです、はい、レックスのゴルフはちょっと変わりましたか？
変わってくるんじゃないのかな。それもやっぱ長期的にそっちの方向にこう徐々に動くって感じで変わってきて、俺もだいぶこの3週間何もゴルフできてないけどいい雰囲気になってると思います。
パッティングに関しても目沢コーチって松山君にいろいろアドバイスしてそうですか？
うん、アドバイスもしてると思うし、松山君もこういろんなことを試してるから、
うん、
去年もすんごいなんか一回りしてまたもオリジナルのパッティングスタイルに戻ってきたような感じもするし、
はい、そうですね。
で、彼の中でもいろんなアイデアがあると思うんだよね、
はい、
そのアイデアに対してまた彼なりの提案をしていくっていう言葉のキャッチボールができるから、松山くんにとってもすごい居心地のいいこう相談しがいのあるコーチじゃないんでしょうかね。
松山くんの表情とかはどうですか、見てて？
うーん、今週はやっぱ初日が一番落胆してたかなっていうのが、ずっとパッティング調子悪くて、そんな時でもこのフェニックスのねスコッツデールに帰ってきたらグリーンがすんごいいいよ、あそこは、
はい、
むちゃくちゃ綺麗なベンドグリーンで、あそこに帰ってきたらパッティングの調子が良くなるっていうのを毎年繰り返してたらしいんだけど、
はい、
それが今回はそうはなんなかったから、逆に木曜日ファーストラウンドの時はちょっとショックだったかもしれないね。ショットの調子はすごい良かった。バーディーチャンスがことごとく入んないっていうのは初日からまあ3日目まで続いたかな。
はい。
そんな感じでしたね。
来週は1週間松山選手お休み取ってまあ練習するってインタビューでもね、
うん、
言ってました。じゃあその次のジェネシス。
はい。
松山選手にとってはジェネシスっていうのはどうなんでしょう。得意というか好きなんですかね。
いや、あんまり得意じゃないんじゃない。先週のスコッツデールはティーショットが結構楽なコースなんだよね。
はい。
フェアウェイ結構広く、ホール自体もフェアウェイの横も広いからさほどプレッシャー感じない、感じるホールは何ホール箇所かあるけど、それさえクリアしたら問題ないコースで、まあアイアンショットがねすごいを武器にしてる松山選手が2勝したっていうのもなんかうなずけるようなコース、
うん、なるほど。
ね、今回ねケプカ、スピースとまたティーショットがちょっと荒れ気味だった最近のその2人がまた いいパフォーマンスができる、できたっていうのもまた納得できるコースであるんだけど、リビエラはね、あそこはこう広いとこもあるけどむちゃくちゃ狭いとこもあるし、ボールもコールなりにこう負けていかなかったらフェアウェイ捉えづらいホールも何箇所もあるし、今までの松山選手だったらあまり得意じゃなかったと思うけど、どうなんだろうね。フェニックスではショットの調子むちゃくちゃ良かったからね、うんうん、あのショットがあれば、うん、リビエラも攻略できるんじゃ可能性ないわけじゃないよね。
はあ、それは軽い兆しなので楽しみにしたいと思います、
うん、はいはい。
それでさっきレックスからも名前出ましたけれども、はい、ジョーダン・スピースの大活躍は先週の試合のハイライトですよね。
そうよね、3日目すごいラウンドだったよね。俺はちょっとあの最終組についてでスピースの組についてなかったから見る機会がなかったんだけど、最終日は、最後の13番からかな、スピースの組について見てたけど、俺実はスピースの優勝争いを目の前で見るの初めてだったんだけど、
うんうん、
やっぱメジャーで勝って世界ランキング1位になれる選手だなと感心したのが、
はい、
特にあの先週はショフレとシャフラーと3あのスピースの3人だったけど、
はい、
あとの2人はやっぱり優勝争いのプレッシャーの中でゴルフしてんだよね。スピースはそうじゃなくて勝つためにもうすごいこう戦闘モードで前向きに前向きにこう戦ってるんだよね、
うん、
だから他の2人がこうプレッシャーに対して戦ってんじゃなくて、スピースは勝つために戦ってるっていう感じがもう見てても分かるんだよね、
うんうんうん、
だから一旦優勝ができる可能性があるっていう時に自分がプレッシャー、それをプレッシャーと感じるのか、それを勝つために全力を尽くせるのか、ちょっと違いがあると思うんだけど、
うんうん、
スピースの場合はすごかったね。結果的に届かなかったけど、
はい、
ティーショットが曲がって池に軟骨が入ったってことはあるけど、それがまあ彼の今の状態だとは思うんだけどさ、その中でもやっぱり彼のプレッシャーがかかった時での追いかける立場だったからこそだかもしれないけど、
うん、
すんごいね、心底やる気になって歩くのもなんか地面をこう弾みながら歩くような感じなんよ、
うんうんうん、
なんて言ったらいいかな、こうもうやってやるぞって気力がみなぎってこう言ってる感じ、
はいはい。
であとの2人、最終組の2人は頑張りたいけど、でもなんか勝つためのプレッシャー重い胸にガーンと押し潰されてるって感じ、
うんうん、
っていうのがもう外から見れんのよ、
うん、
彼はちょっと違ったね。
じゃあこれからの優勝争いに絡んでくる回数増えてきますかね。
あ、根本的なところでね、今ショットが曲がってるからね、それが修正できなかったらなかなか勝ち抜けることは難しいかもしれないけど、
うんうん、
いい方向には行ってるみたいだし、
はい、
今年の春先かな、彼にはマコーミックって言ってね、はい、ちゃんとしたジュニア時代からのコーチがいるんだけど、ブッチハーモンのもとに彼と最近こう取り組んできたスイングがちゃんとした方向に行ってるかどうかと確認のためにね、
はい、
ブッチンとこを訪れてスイングをこうチェックしてもらって方向性を相談して、
うん、
なんかこのまんまで間違いなくいい方向に行ってるよっていうお墨付きをもらって、
うん、
またキャメロン・マコミックの元に帰ってきたんだけどさ、
はい、
全体的にはいい方向に行ってると思うし、彼はそのブッチのお墨付きをもらった上でまたそういうエネルギーもしっかりこう継続できて、うん、いい方向には向いてると思うので、早くまた優勝争いする時のあの彼のその生き生きとした表情をねまた見たいね。
はい、土曜日のスコアカード見て赤い丸があんなに並んでるのってちょっと鳥肌立っちゃったんですけどね
いやでもね、そういう展開になった時とことんいけるメンタリティっていうのかな、
うん、
本能って言ったらいいのか、闘争本能って言ったらいいのかな、それが彼あるからこそあなったんじゃないかね。
はい、本当楽しみな選手なんですよね、
うん、はいはい、面白いよ、見てて本当に面白い、
はい、それで今週はレックスは今オーランドに戻ってきたんですけれども、
うん、
今日1日火曜日休みもらって、
はい、
今週はどういう予定ですか。
今週はペブルビーチゴルフ TV の方で解説します。
ゴルフ TV での解説、
はい、
はい、分かりました。ということは日本人選手は小平君出るんですよね。
そうそう、出ますよ。
初めてですか。小平君、上司、
いや何回か出るんじゃない。
あ、そっかそっか、表情もすごく明るいってね、レックスからレポートありましたけれども、
うん、いやーボール飛んどる、ドライバー飛んどる、新しいタイトリストのドライバーなんだけど、
うん、
シャフトカチャカチャなんだよね、
うんうん、
でプロ用になんかカチャカチャがまた特別なカチャカチャがあるらしくて、1個カチャっとこうしてするんじゃなくて、それが2箇所カチャカチャできるのよ。ネックの部分が回るし、シャフトがついてる部分もあるから、いろんな組み合わせができるらしくて、
はい、
それでたまたま練習場でカチャカチャっとこういろいろ試してる時スポット見せてもらったんだけどね、ここにしたらこう例えばアップライトフラットになるとかなんかそういう表示があるんだけど、
うんうん、
その表示がたまたまドットが1つと2つのドットがこうなんか 近くになってるとこってこのポジションなんですとかって教えてくれたんだけど、
うんうん、
そこにして構えた時の顔がもうむちゃくちゃ良かったんだって。このもう2年3年間ずっとドライバー探しててやっと自分にドンピシャの顔ができたんだって。
お
でそれで打ったらむちゃくちゃ良くって、
ええ、
急遽練習日に2ホールだけ回った時のやっぱ距離が今までのドライバーよりも10から15飛んでたんだって。
へ、10から15って大きくないですか？でか
ね、いやほんで先週の、ファーマーズでもキャロウェイのドライバーを試して、
うん
うん、それもやっぱ今までよりか10ヤード近く飛んでて、そのキャロウェイよりもまた10から15ぐらい飛んだんだって。
なんて嬉しいゴルパットしたら。
めちゃくちゃ最高だよ。
最高万々歳じゃないですか。
だから、そんなにいいのって感じで感じだったんだけど、まあ確かにタイトリストのドライバーいいって評判なんだけどさ、
うんうん、
でもどうやらまあそれもいいプラス、そのたまたまこうセットアップしてたカチャカチャがの土会心のポジションがあ
って入っちゃったんですね。
うん、でそれでもう運命のドラマみたいなのに出会ったみたいで、
いいじゃないですか。私もそんなのが欲しい。
練習で打ってる姿も見たけど、俺はもう気持ちよく打っとったよ。
なるほど、それはもう小平君にとっては嬉しいねことですね。
俺2日目初日も見たかな、2日目もあの全ホールじゃないけど、
うん、
彼のプレーを9ホールとか10何ホール見たんだけど、
うん、
初日一緒に回ったのがね、マックス・ホマーと、小平君とキザイヤ、パットン・キザイヤだ、
はい、
回ってても小平君そんなに負けてないんだよね飛距離が、
うん、
であの先週のコースっていうのはもちろんコントロールするホールが何箇所あるけど、まあ、気持ちよくバーンと打つホールだから、
うん、
そういう、まあ、どちらかというと振り合いこだよね、振り合いこするコースの中でも、うんうん、小平君もねマックス・ホマーに対して5から10ぐらいしか負けてないんだよね、
うん、
去年まではもう他の選手に対して20、30置いていかれてたのが、
うんうん、
そんぐらいの距離ほぼほぼ同じところからセカンドショット打ってたら、それはショットのクオリティ小平君いいからさ、
うん、
勝負になるよね。
楽しみですね。
あ、楽しみ。最初の3日間はそれでもあの短いパット結構ポロポロポロポロ外してて、
はい、
成績残してるから決してマックスアウトしてるわけじゃないんだよね、うん、最終日はちょっとなんかいろんな不運があったみたいなんだけど、
うんうん、
ね、予選も通ったし、そしてまだまだ伸びしろもあるしってことで、あと何試合出るか分かんないけどね、
小平君
も
ね、
はい、あの頑張りも、
うん、なんとか期待してほしいです。はい、じゃあ今日もありがとうございました。
おいおい、
じゃあ今週もゴルフ TV の方で、解説楽しみにしてますのでお願いします。
いいよ、
はい、ありがとうございました。